Thank you. 唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。私たちの酒どころ、力であり、また信仰の源である神よ、どうか主の教会が信仰をもって捧げる祈りに耳を傾け、真心をもって願い求めることを叶えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、血の御子たちの口を通して、あなたは道から打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるために、復讐する敵を鎮めるために、あなたはこの世の知恵あるものではなく、幼子のような者たちを選び、この世の知恵と力とを虚しいものとされました。主イエスも、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることができないことを教えてくださいました。ますますこのあなたの知恵に生かされるようにお導きください。今日あなたの御前にあって、その幼子の心を慕い求める者たちに賛美と力を授けてください。罪を悔い改める者たちにも、どうか幼子のような清い心を与えて、その唇に感謝の賛美を授けてくださいますように。今日の第一礼拝は、子供の成長を感謝して礼拝しました。人はパンだけで生きるものではありません。あなたの御手によって作られ、あなたの似姿に作られ、あなたの言葉に生きる、あなたの眼差しを持って生きるものとされました。教会の子供たちがいつまでも純真な心を失わずに、素直な心であなたからの命の言葉を受けて生きることができますように。これから成長して迎えるこの世は、ますますその争いは激しく、あなたの秩序を犯すものとなっていきます。あらゆる誘惑に陥らず、ただただあなたを恐れる知恵と清い心を得ていき、この世に打ち勝つ者として生きられますように、守り導いてください。次の世代の信仰を受け継がせられるよう、教会全体の歩みがまた、人を恐れず、あなたを恐れ、あなたに喜ばれることを分別し、常に目を覚まして、あなたの御前を生きられますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御名を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は、 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第6章46節から71節です。新約聖書の176ページです。ヨハネによる福音書第6章46節。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話したことは霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。
Thank you.
男だけで5000人を食べさせられた主を人々は王にしようとしたため彼らから退かれ、湖の向こう側カファルナウムに行かれましたが、人々は主イエスを探し当ててきました。ラビ、いつここにおいでになったのですか、という。ところが主は、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだと語られました。それに添え主は親切に、朽ちるパンのためではなく永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとも、またご自分がそれを与えられるとも教えてくださったのです。しかしパン目当てに来た人たち、主が私の父が天からの誠のパンをお与えになる、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであると言われると、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと求めたのでした。ところが彼らに返ってきたのは全く期待外れのものでした。私がそのパンであると言われたのです。するとこれまでラビ、先生と言い主を探し当ててきた人たちが急変して、これはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っていると言い始めたのです。今日の聖書箇所はその続きです。主はその彼らに続けて、父を見た者は一人もいない、神の元から来た者だけが父を見たのである、はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている、私は命のパンである、あなた方の先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであると語られました。繰り返し私が天から下ってきたパンであると、それにこれを食べる者は死なないと語られる。これまで口に入るパンを求めていた彼らは、食べるとこの肉体が死なないと思ったのではないでしょうか。ところがそこに、私が与えるパンとは人を生かす私の肉のことであると語られました。死なないと言われるからそのパンを食べたいけれど、私の肉のことであると言われるので人々は戸惑ったのでしょう。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めたのです。彼らの関心は最後まで口に入るパンです。主イエスがこれまで語られたのは腹を満たすものではなく、永遠の命に関わる自分の存在の飢えと渇きを満たすパンです。どれほど激しく議論しても彼らから正確な結論が導かれることはないでしょう。少なくとも彼らがこの主イエスの言葉の意味を知るためには、自分たちの願い、欲しがっているもの、その期待を捨てて聞かなければわかりません。そのためには議論ではなく、まず分かっていない、正しく捉えていないとの自覚が必要でしょう。ここで私たちは一つ重要な原則に気づく必要があります。聖書が語っている真理は決して議論しても到達できない、得られない知識であるということです。例えば人の罪についてどれだけ多くの議論を重ね、それを定義したとしても、神の前にある自分の罪への自覚がなければ知るに至らないのです。すると罪からの救いを知ることもないでしょう。恵みも同じです。 罪を悔い、神の前での自分を悲しみ、神に立ち返ってくることがなければ恵みは知り得ないのです。そして華麗な説明でわかるものでもありません。例えばとっても大きな恵み、とてつもなく大きな恵み、絶大な恵みと恵みについてどれだけ美しく強く表現しても修飾する説明の言葉が変わるだけで、それでは恵みを知ったことにはならないのです。受けた恵みをいかに知るかは、いかに神の前での自分を知るか見るかによるのではないでしょうか。ルカの福音書7章で高価な香油を主イエスの足に注いだ女、惜しみなく注ぐ光景を見たその家の人が、この女は罪深い女なのにと思ったとき、主はこの人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる、許されることの少ないものは愛することも少ないとお語りになりました。罪と許し、恵み、彼女が触れた真理、その真理は激しい議論を積み重ねても決して到達できないのです。優れた説明の言葉にはなりうるかもしれませんが、切実な心で神に近づく彼女が持つ真理を知ること、持つことはできません。今日主イエスが語られた言葉も激しい議論を重ねても分かり得ない真理です。しかも神に近づくための切実な心、貧しい心ではなくパン欲しさに代表されるこの世での自分を潤沢にしてくれることを目当てに来た人たちのその心では、どれだけ議論しても知り得ないでしょう。自分へ必要な真理への植え替わきがないからです。主は私が天から下ってきたパンである、私の肉であると、それを食べるようにと、毎日聖書の教えに触れていたご自分の民ユダヤ人たちには、実はこの話がわかるはずでした。この6章の冒頭には杉越祭が近づいていたとあります。その時点で聞いている。しかし彼らは気づきません。杉越の生贄は捧げたその羊の肉を食べるのです。天から下ってきたパンは私の肉であると示されました。生贄が死ななければその肉を与えることはできません。そして生贄はどうして犠牲になるのか、人を生かすためです。その尊い生贄となる羊の命が代わりに落とされ、人が生かされ神に近づける。生贄を聖なるものと教えているのはそれゆえです。今日主は世を生かすための私の肉であるとも明確に語られました。これまで生贄の肉を食べてきたものであるなら、主が私の肉を食べと語られるとき、その聖なる肉を与えると聞くでしょう。しかも主はそれを食べることによって永遠の命が得られるとまで語られたのです。まさに生贄が代わりに死ぬ、それで人が命に預かることを思い起こすはずでした。どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと議論する彼ら、本当に自分たちの口で食べることを想定したみたいです。本来生贄の儀式において生贄の肉を食べることも、食べることそのものが重要ではなく、それを通して教えられる本来の霊的な意味が重要なのでした。自分が名付けた羊が自分の代わりに死ぬのです。自分の目の前で
血を流して羊の命が落とされるのを見るのです。生々しい血が残酷にも流されるのを見て触れるのです。聖書は罪の償い、代償の意味を単なる理解ではなく、実在する命が落とされることによって人が生かされる、人はどれほどの代価が支払われることかを、自分の罪の悲惨さをリアルに知らされるのです。目の前で死ぬ羊の血、その命を見て触れて心に刻むようにと示しているのです。そしてその恵みを受けて生かされた人自身も、尊い生贄が自分自身にしてくれたように、隣人を自分のように愛して生きるようにと、その聖なるものへと導くのです。生贄の肉を食べることは、そのようにして人が聖なるものとなったこと、なることを神が喜ばれ、人も神との関係を回復し、神との交わりに預かる、その喜びを表すものです。生贄の死は悲しいことですが、それによって人が生かされる。これからこの世を生かす生贄となられるキリストは、その結果を見て今話をしておられるわけです。しかし人々は主の話を聞いて議論をしていました。ところがそこに主は、なお私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいると語られたのでした。なんと恵み深い知らせでしょうか。しかしこれを聞くユダヤ人たちには衝撃的な話で、これは弟子たちも耳を疑うような話でした。私の肉を食べるとまではどのように食べさせるのかと反応しつつも聞けたのですが、この私の血を飲むというのはありえない話だからでした。なぜならレビ記17章では血を食べてはならない、私は血を食べる者に敵対し、私の顔を向け、その人をその民から断ち切ると命じられているからです。絶対に許されないことです。弟子になった者たちの多くが、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いてられようかと言って去って行ってしまいました。それほど彼らには聞くに耐えない話だったのです。主は弟子たちに、あなた方はこのことにつまずくのか、それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命である、しかしあなた方のうちには信じない者たちもいると語られたんです。肉は何の役にも立たないと、すなわち今語っておられるのは肉の体のことではありません。ご自身の肉を食べ血を飲むというのは、口に入るパン、口に入れて食する血のことではなく、当然肉の命のためのこの世の営みをより長く永遠にするとのことではありません。人を清め、人を生かす霊的な話です。肉を食べること自体が、血を飲まない行為そのものが重要ではなく、そこに示される霊的な意味が重要です。主なる神が血を飲まないと命じられていたのは、人を清め、人が救われるための手段である 血をたっ飛ぶように、それを軽々しくしてはならない。命が落とされる崇高な犠牲を軽んじてはならないためです。それゆえ唯一の救いの手段である血を軽々に人が飲み食いするようなことを許されなかったのです。ところで今日主イエスはご自分の肉だけではなく血をも食べなさいと言われたのです。生贄の肉を食べることが礼拝者自身を新しい生き方へと、感謝と喜びへと導くのであるなら、しかも動物の犠牲ではなく神の御子の犠牲によるその血を食するということは、なおさら礼拝者の心を完全なものへと変えるものではないでしょうか。しかし実にひどい話だと、人々は離れ去り、主のもとに残ったのは12弟子のみとなりました。主はその12人に、あなた方も離れていきたいかと言われました。シモン・ペテロが、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖なるものであることを私たちは信じまた知っていますと答えました。ところで残った12人にさらに衝撃を与える言葉をお語りになります。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だと。ヨハネはそれにイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていたと説明しています。今日の主イエスの言葉、この12人全員、その意味が分かりませんでしたが、後で分かるようになります。しかしその中でも一人、イスカリオテのユダは最後まで分かりません。主イエスの肉と血を食べなかったからです。この時の食べるということの意味も口から食べることではありません。イスカリオテのユダも主が捕らえられる夜、主から与えられる最後の晩餐に預かりました。すなわち食べたのです。それは食べたのです。しかしそれを食べて銀貨30枚でキリストを売り渡したのです。主はそのイスカリオテのユダを生まれない方がよかったと悲しまれたのでした。生産のパンとブドウ酒は食した。では彼は何を食べなかったのでしょうか。主の肉と血を食することとは何を食べることでしょうか。主イエスの彼らへの真実、彼らを生かすためのその御心、そのために自らを惜しまず生贄となされたその十字架の御業を食べることではないでしょうか。その主イエスの心、その存在、ご自身の裂かれた肉、流される血の跡、人が生かされるのを喜ばれるその主イエス、その主イエスで自分を満たすことではないでしょうか。弟子たちは自分たちのために何もかも与えられたこの生贄の前で、人の愛がいかに儚いものであるか、自分はいかに偽り者であり偽りに生きてきたことか、キリストと共にいながらも自分の欲望、野望を実現しようとしていた時のことも思い返したことでしょう。それに照らし主は自分たちを最後まで愛し抜かれた。裏切る自分たちがイスカリオテのユダのように完全に離れていってしまわぬよう、むしろ顔すら上げることのできないほどであっても、ご自分のところへ立ち返り、ご自身を食べるようにとされたのです。恵みを知りました。 知っているつもりであった生贄の儀式が指し示していることを主イエス・キリストを通して知らされたのです。そして彼らが教会で集まって食べる聖餐は彼らには神の力でした。文字ではなく自分の存在、生き方を完全に捉えるものであることを知りました。それゆえに彼らは主イエスを食しながらかつてのように自分を先にし、人を妬み恨みを抱き、人を許さず世の偽りに生き、人に害を与えることなどできませんでした。主イエスから受けたように彼らも自分の肉と血を与えて生きるものへと変えられたのです。主が生贄になられ死なれたことは悲しいことですが、彼らは全く新しいものと変えられたのでした。主イエスはご自身の死の後、彼らがそのように新しくされ命の道に預かることを喜ばれたのです。肉と血を食し、彼らのうちにはいつもその主が生きておられるようになったのです。今日も聖餐式があります。尊いキリストの肉と血にある私への御心、そのために支払われた主の御業、また御子を私を生かすためのパンとして与えられた天の父の御心が完全に私を捉えるようにと願いつつ預かりたいと願うものです。そして私たちも主の肉と血が指し示す道をただただ歩んでいきたい。キリストが私のうちに生きておられる、私がキリストのうちにいることを表し、神の御名を褒めたたえていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、御子を与えられたあなたの恵みをどのように感謝したらよいのでしょうか。人が生きるものとなるよう御子を与えられるとは、御子の肉を食べ血を飲むようにとされるとは、あなたの力ある御業、あなたの知恵に感謝と賛美に満たされます。私たちはもはや肉にとどまるものではありません。一人一人キリストに満たされるよう努めていきます。私たちが受けた通りに生きたいと願います。その私たちを通してキリストが豊かに表され、あなたの皆が大いに褒めたたえられますように。聖なる生贄となられた主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私
世の罪を除く神の子羊、
私たちに
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。
平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。
それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。ありがとうございます。それでは報告をいたします。今日の第一礼拝は子どもの成長を感謝する、あの成長感謝礼拝として捧げました。そして昨日は平塚にある湘南キリスト教墓園で墓園礼拝を行うことができました。雨も降らず落ち着いた環境の中で礼拝をすることができました。感謝いたします。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。